予算決算常任委員会分科会の審査概要。予算決算、委員長松井光子、副委員長後藤秀一、委員議長を除く全議員。審査日程、令和5年3月2日木曜、全体会、質疑及び分科会、総務分科会、文教経済分科会、健康福祉分科会を設置し、付託事件の審査を行うこととした。令和5年3月3日金曜から3月7日火曜、分科会、3分科会による審査を行った。令和5年3月9日木曜、全体会、分科会長報告を行い、自由討議を経て、総括質疑事項を決定した。令和5年3月15日水曜、全体会、執行部に対する総括質疑の後、討論、評決を行った。脱炭素推進対策補助金事業について。質問1、CO2 削減効果と市民啓発への取り組みの確認。2、先進地の取り組み内容の確認。3、2050年までのロードマップ作成の有無。答え、5つの補助メニューの想定件数から本事業全体で年間約10万7608キログラムのCO2 削減効果が期待できる。市ホームページや広報誌等を活用し、脱炭素に向けた意識啓発や周知に努めていく。群馬県太田市と東京都多摩市では、本市と同様に組合が運営するゴミ焼却施設があり、そこで発電した電気を学校などの公共施設で利用している。2030年度までに鉱石市役所事業所として温室効果ガス総排出量の 50% 削減を目標に掲げ取り組んでいく。また連携中枢都市圏の構成市町村と連携し、排出量実質ゼロを目指していく。西郷市中央小学校の現状と今後の展望について。質問1、日郷市中央小学校の現状と課題。2、超寿命化計画及び増築等の計画について。3、今後の方向性について。答え、西郷市中央小学校は昭和44年に建築され、約53年が経過している。増築を繰り返し、トイレの設置数が少ない学年もある。増築した校舎等については、建築基準法及び消防法等に適合し、避難訓練も年3回実施している。甲子市超寿命化個別計画では、2度の大規模改造工事や超寿命化改良工事を経て、80年経過で建て替えとしている。国庫補助事業を活用する上では、3年先の人口推計までしか認められないため、長期的な計画で増築工事ができない状況である。市内学校施設には、築40年を経過したものが複数あり、現在の施設を有効に活用し、学習環境整備ができないか、校区内に移転の場合は、土地、費用、通学路の問題など課題とその効果の分析など検討を始めた。老人クラブ活動支援事業について。質問1、老人クラブの現状と提言書に基づく進捗状況の確認。2、今後の老人クラブの活動支援について。答え、クラブ数会員数とも減少傾向である老人クラブの状況を改善するため、平成31年1月に 老人クラブ活性化に係る提言書が提出され、活性化に向けて取り組む内容や関連機関の役割が示された。しかし提出後に新型コロナウイルス感染症が流行し、老人クラブの活動自体が自粛、休止され、取り組みができていない状況である。高齢者の生きがいづくりと自身の健康づくりのために、今後も補助金を交付し、財政的な支援を行っていく。また、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に移行する今年5月からは、提言書に掲げている内容について、老人クラブ連合会、単位老人クラブ、高知市社会福祉協議会と取り組みを進めて、新規会員数の増加に努めていきたい。